本日私たちにくださる神様の御言葉はルカによる福音書9章18節から27節です。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは答えた。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。神からのメシアです。イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて次のように言われた。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた。私について来たい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても、自分の身を滅ぼしたり失ったりしては何の得があろうか。私と私の言葉を恥じる者は、人の子も自分と父と聖なる天使たちの栄光に輝いてくる時にそのものを恥じる。確かに言っておく、ここに一緒にいる人の中には神の国を見るまでは決して死なない者がいる。アーメン。今日の本文はこのように始まります。イエスが一人で祈っておられた時。今日の本文の前には、イエス様がパン5つと魚2匹で男性だけでも5000人にもなる人々に食べさせられた出来事について明かししています。パン5つと魚2匹は私たちにいつでも主に対する期待と希望を持たせてくれる証拠品のようなものです。私たちが持っているものがないように思え、深い絶望と挫折の中に落ちるほかなく、人間の限界を感じるほかない状況でも、主は豊かさを与えてくださることのできるお方であることを確認しました。けれども、イエス様がパン5つと魚2匹の印を行われた目的は、飢える民の夕ご飯1食分を解決してあげるためだったり、人々の経済的な問題を解決してあげるためでは決してありませんでした。その印は、イエス様自身が永遠の生命のパンであることをお示しになられ、私たちが本質的に求め食べねばならないものが永遠の生命のパンであることを知らせてくださるためでした。その印の目的がそうであるのに、人々はイエス様を王として立てようとしました。この方が私たちの王になられたら、私たちの経済的窮乏の問題を解決してくださることは言うまでもなく、ローマの蹄の下で踏みにじられている生活から解放してくださるのは紛れもないと考えたのでした。しかし、イエス様は彼らを避けて山に行かれてお祈りなさいました。イエス様が山でどんな祈りをなさったでしょうか。多分、父よ、この民が食べて時間が経つとお腹が空く肉体のパンだけではなく、永遠の命のパンを求める人生を生きさせてあげてください。また、父の証明でこの地に永遠の命のパンとして来た私を正しく理解しないこの民の暗い目を開かせたまえと祈られたことでしょう。ルカによる福音書を見ますと、イエス様がお祈りする内容が7回出てきます。最初はイエス様が交渉外をお始めになりながら、聖霊者ヨハネに洗礼を受けられてお祈りなされました。その時に聖霊が鳩のように降り下り、天から声が聞こえました。2番目はイエス様が人々を癒すことが増えてくると、人々が押し寄せてきて、イエス様の名声がだんだん高まり始めました。けれども、イエス様はそんな雰囲気に飲み込まれずに、むしろ人里離れたところに身を避けられお祈りなさいました。病を癒されることとイエス様の名声が高まること自体が、 イエス様がこの地に来られた目的ではなかったからです。3番目は十二弟子を選ぶ前に夜通し祈られました。彼らがイエス様の後に続いて働きを果たさねばならなかったので徹夜で祈られたのです。そして4番目が今日の本文です。イエス様がこの地に来られた目的を表されます。5番目はイエス様がペテロとヤコブ、ヨハネを連れられてある山に登られてモーセとエリアと一緒に対話した時です。6番目は弟子たちに主の祈りを教える前に祈られました。祈りを祈りで教える以上にはっきりとしたことはありません。最後は十字架を前にしてゲツセマネの園で祈られました。イエス様は人生の重要な瞬間ごとに祈りで手本を見せられました。祈りは自分自身や自分の能力、自分が持つものを信ずることなく神様を信頼するという決断と同じです。イエス様は創造主の父なる神と同等な方ですが、人間として来られて祈りを通じて自分がこの地に来た目的を一層新たになされました。18節後半がこのように明かします。弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。この質問がとても重要なのは、パン5つと魚2匹の印があった後に投げかけたからです。すなわちパン5つと魚2匹の印を経験することよりはるかに重要なことは、イエス・キリストがどんなお方であられるのかを正しく知ることだという意味です。私たちは奇跡のような出来事を経験したいと思いますが、私たちの人生が変わり新しくなることは奇跡のような出来事によるのではなく、主の御言葉によってです。なぜならばその御言葉は永遠だからです。ところでマタイによる福音書によると、イエス様が弟子たちにこの質問を投げかけられた場所がカイサリア・フィリポだったと明かします。そこがどんなところだったかは、主日説教の時間を通して何回か聞きました。そこはヘロデ・フィリポが支配していた領土の北側の端ですが、パン5つと魚2匹で5000名を食べさせた場所のベトサイダの草原からカイサリア・フィリポまでを我が国に当てはめるとしたら、春秋の湖で働かれたイエス様が弟子と一緒にソラク山の近くに行かれたことに該当します。そこはヨルダン川の水源地で、後ろにはパレスチナで最も高い2814メートルのヘルモン山が勇壮な姿でそびえ立っています。この年にフィリポは白い大理石で勇壮なカイサルの神殿を建て、カイサルの彫像を建てました。他の神々とともにローマ皇帝も神として崇拝せねばならないことを知らせるためでした。そしてカイサルの村という意味でカイサリアと命名しました。ところでフィリポは自分の父のヘロデ大王がローマ皇帝のために地中海沿岸に建設したカイサリアと区別するために、自分が建てた都市の名前にローマ皇帝の称号と自分の名前を同時につけてカイサリア・フィリポと命名しました。今イエス様と弟子たちがいる場所がまさにこんなところでした。前には白い大理石で作られた勇壮な皇帝の神殿があります。またあちこちにいろんな神々を祀った祭壇もあります。一方その前にいるイエス様と弟子たちには、 粗末な家すらもありません。所有するものもありません。ガリラヤ出身の一人の大工と無学の漁師たちと税理、熱心党出身などの十二弟子の姿は皆みすばらしいいでたちです。実に対照的な場面です。まさにそこでイエス様が弟子たちに尋ねました。群衆は私たちのことを、私のことを何者だと言っているか。この時がイエス様が交渉外を始められて2年ほど過ぎた時です。イスラエルの南側のユダ地方の人々と北側のガリラヤ地方の人々はイエス様が行われることを見ました。それでそれぞれ自分の考えと感じを持っていました。弟子たちは人々から聞いた話としてこのように答えました。19節がこのように明かします。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。これが当時世の人のイエス様に対する評価でした。洗礼者ヨハネは預言者マラキ以降に400年ぶりに現れた神様の人でした。彼のメッセージは人々にかなりの衝撃を与えました。洗礼者ヨハネのメッセージを聞き、自分たちの罪を告白し、ヨルダン川で洗礼を受ける人々が列を作りました。イエス様がそれに匹敵するぐらいの人物だという意味です。預言者エリアはアハブ王とイザベル王妃の主導で作られた全国的な偶像崇拝に立ち向かい、カルメル山でバールの預言者450名と一人で戦い、神様の神様となりを立証しました。そして死んだ子供もよみがえらせました。人々はイエス様が行われたことをエリアが行った奇跡と同一視していたのです。誰か昔の預言者は、預言者たちが神様の御言葉を伝えたように、御言葉を伝えることに証明されたイエス様を表現する言葉です。イエス様に対する当時の人々のこのような表現をお聞きになられたらどんな思いや感じがしますか。このような表現は皆イエス様を正しく表す告白ではありません。ある意味ではイエス様を非常に冒涜する言葉でもあります。もしある中学生を指して、あの子は数学がものすごくできるよ、数学の定石をほとんど全部解けるよというならば、その学生に大変な褒め言葉になるでしょう。ところがもしアインシュタインや映画ビューティフルマインドの実際の主人公でもあるジョン・ネッシュのような大学者を前に、彼がどんな人かも知らずに、この人は数学がものすごくできるよ、数学科に通う大学生もよく解けない問題を簡単に解くんだからと言うならば、それはアインシュタインやジョン・ネッシュを非常に無視する言葉です。またある牧会者を前に、あの人は洗礼者ヨハネや預言者エリアや聖書に出てくる預言者のような牧会者ですと言うなら、それはその牧会者が穴に入りたくなるくらいの過ぎたる称賛でしょう。しかし創造主であられ、永遠の道と真理生命であられるイエス様に、洗礼者ヨハネや預言者のようだということは、創造主であるイエス様を被造物の位置に引きずり下ろす侮辱と同じです。それでイエス様は再び弟子たちにお尋ねになられました。20節前半がこのように明かしします。イエスが言われた。それではあなた方は私を何者だというのか。弟子たちはこの質問に慌てて当惑してしたことでしょう。事実イエス様に最も多く使われた呼び方は、洗礼者ヨハネ、エリア、預言者、このような言葉ではなく、食べることに目がなくブドウ酒を好む人、税理と 罪人の友というような言葉でした。それでも弟子たちはその中で一番いいものを選んで答えたはずです。それなのにイエス様が再びお尋ねになられた時、弟子たちはどんな答えを聞くために尋ねられたのか分からず、お互いに顔を伺っていたかもしれません。イエス様は2年間共にした弟子たちが実際にイエス様自身をどのように考えているかをお尋ねになったにもかかわらずです。この質問に弟子たちの代表格のペトロがこのように答えました。20節前半が後半がこのように明かします。ペトロが答えた、神からのメシアです。この信仰告白はイエス様について最もよく表現したものです。キリストはメシアという言葉と同一の言葉です。すなわちイエス様は旧約に数限りなく予言された人類を救うまさにそのお方だという意味です。キリストという単語の文字的な意味は油を注がれた方を意味します。旧約時代に油を注いで任命された職分は3つありました。祭司長、預言者、そして王です。イエス様がキリストになられということは、イエス様がこの地に来られた目的がまさにこの3つの職分を担うためであることを意味します。祭司長は罪を犯した人間と神様の間で人間側で結び目の役割を果たす人々です。祭司長は獣の血や穀物を通して罪を犯した民の代わりに神様に許しを請いました。しかし永遠の祭司長であられるイエス様は自分の血を通して神様に祭事を捧げました。生贄の動物が有限の存在であるため、動物を通して捧げる祭事も有限であるほかありません。しかしイエス様は永遠なるお方なので、ただ一度血を流すことで私たちは永遠の許しを得ることになりました。預言者は神様と罪を犯した人間の間で神様の側で結び目の役割を果たす人です。その道具が御言葉です。イエス様はこの地に神の御国の真理を伝えるために来られました。イエス様はこの地で33年間だけ暮らされました。そのうち公生涯はたったの3年しかありませんでした。イエス様は学者でもなく本一冊もお書きにもなられませんでした。しかしこの方が教えられた御言葉が過去2000年間人類の歴史を変え、数えきれないほどたくさんの人々を変えました。それはそのお方の御言葉が永遠の真理だったからです。王は支配するものです。イエス様はユダヤの独立を成就し支配したり、ローマ皇帝の地位につき、ローマ帝国を統治するために来られたのではありませんでした。イエス様はご自身の血で私たちを永遠に生かし、永遠に支配するために来られました。これをすべて網羅する言葉がキリストです。イエス様はキリストからペトロからこの告白をお聞きになられてから、まだそれを誰にも知らせないようにおっしゃりながら、これから自分の生涯がどのように展開されるのかを22節でこのようにおっしゃいました。次のように言われた、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。苦難と死と復活です。ここに処女解体と再臨を合わせれば、まさにキリスト教信仰の核心になります。私たちは信仰生活をしながら、このような信仰の核心より前述のイエス様が行われたことに関心を多く持ちます。 強風が吹きつけるガリラヤ湖を沈められること、数多くの悪霊に取りつかれ、服も着ず墓場で寝起きしていた、生きることが生きるようでなかった人を完全に治してあげること、12年間血の止まらない病を治療するために財産を使い果たした女性の体を回復させてあげること、さらには街道長ヤイロの12歳になる娘を生き返らせるようなことに関心を多く持ちます。それにパン5つと魚2匹で男だけでも5000名のお腹を満たされるような経験を私たちの信仰の根幹とみなす場合が多いです。しかしこのようなことは私たちの信仰の核心ではありません。仏教のような他の信仰でも、異端の宗派でも、さらには迷信の信奉者たちの間でも奇跡のような出来事を経験することはできます。しかし神様が人間になられ、この方が私の罪のために苦難を受けられ、お亡くなりになられ、再臨なされる話はいかなる宗教にもありません。それで信仰告白の核心と言われる使徒信条にイエス・キリストについてこのように記録しています。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンティオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死者のうちから復活し、天に昇って全能の父なる神の右に座しておられます。そこから来て生きている者と死んでいる者とを裁かれます。台風をお沈めになられたという話、数多くの悪霊を追い出されたという話、病気の人を治したという話、奇跡を行われたという話などなどはただの一字もありません。そうであるならば、私たちの信仰が何に集中せねばならないか自明です。苦難を通して復活を望まないのならば、私たちの信仰は本物ではありません。イエス様の弟子たちへ向けられた質問、あなた方は私を何者だというのかは、共感福音書のマタイ・マルコ・ルカの福音に出てきますが、マタイの福音には28章のうち16章、マルコの福音は16章のうち8章、ルカの福音は24章のうち9章に出てきます。すべてそれぞれの聖書の中間部分に出てきます。この質問以前のイエス様は、神の御国福音をお伝えになられ、奇跡と印を行われ仕えられる主でした。しかしこれ以降のイエス様の姿は、十字架と復活に向かって証明と使命の道を歩まれる苦難の主です。この苦難を通じた主は、これが主の目的だったからです。この地に来られた目的だったからです。昔の香港映画の中にタイトルが英雄の本性がありましたが、この文をこのように表現すると、主の本性となります。苦難の道を歩まれることが本来より予定された主の本性だったのです。そしてイエス様をキリストだと告白する人々がどんな人生を生きねばならないのかについて、23節でこのように明かされました。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。イエス様に従う人の最もはっきりした特徴は、自分を捨てる人生を生きることです。自分を捨てるとは、自分自身の欲望を自分の人生の中心に置かないことです。自分だけのために生きることを飛び越えることです。また自分がこの世で成功すればするほどいい待遇を得て、 自分がよりたくさん所有したり、より高い地位につけば、神様がより一層喜ばれるという世俗的な価値観の基準を捨てることです。神様の御言葉の中で永遠の生命の価値観を持つことです。私に一番長い残影が残っている映画はモツァルトの人生を扱ったアマデウスです。5回ぐらい見ました。この映画でサリエリが抱えた苦痛は、いわゆる2番目が抱える悲哀でした。当時の人々はモツァルトの音楽が船舶だと考えました。しかしサリエリは彼が書いた楽譜を見れば見るほど、彼のテンプの才をどれほど感じたからか、気力が失せるほどでした。楽譜が初稿であるのに修正した痕跡がないだけではなく、その楽譜から1小節、いえ1音符だけ変えても曲が完全に崩れてしまうほど完璧でした。それで神様に切に祈りを捧げました。神様、私に神様の息吹が込められた1曲だけをくださり、私を愛していらっしゃることを見せてください。そうでしたら私の席をモーツァルトに譲るでしょう。しかしその祈りは答えを得られませんでした。ところでこの映画の主人公はモーツァルトではなくサリエリです。この映画はサリエリの目を通して展開されます。その翌年アカデミー受賞式で主演男優賞をもらったのはモーツァルト役をしたトム・ホルスではなく、サリエリを役をしたモレイ・アブラハムでした。このようなことは私たちの日常でもそのまま起きえます。助裁なく要領よく働き、お世辞のうまい同僚は早く進級するのに、自分は他の人より早く出勤し誠実に働いても進級が遅くなることもあります。他の人たちは持っているものが増え続けるのに、自分は10年前も今も1ヶ月稼いで1ヶ月食べる生活が続くかもしれません。自分が他の学生よりずっと一生懸命勉強しても他の人の成績がはるかにいいかもしれません。神様が私たち各自を主人公として呼んでくれたのに、こんなことが十分に起こり得るかもしれません。そんな状況でも正しい人生を最後まで放棄しないことが自分を捨てるということです。イエス様は自分を捨てよという言葉を再び強調して、自分の十字架を背負えとおっしゃいます。多くのクリスチャンは自分の十字架を誤解しています。イエスを信じない配偶者、心配をかける子供、自分を煩わせる義理の両親が十字架だと言います。しかしそれは十字架ではありません。その人たちは私が抱かないといけない愛の対象です。十字架は死刑の道具です。そこに自分自身をかけよと言います。世俗的な価値観、病に侵された利己心、主の力に頼り成功しようとする自己の野望、神様なしで自分の思う通りに欲望に従っていきたい思い、こんなことが私たちが背負うべき十字架です。ところでイエス様は自分の十字架を日々背負えとおっしゃいます。正しく生きようとするクリスチャンとして、一度や二度は自分の十字架を背負うと決心をしない人がどこにいるでしょうか。しかし自分の十字架を背負うのが辛い点は、一二度で終わらず日々背負わねばならないからです。一日でも自分を捨て自分の十字架を背負わないと、私たちは主の御心や主の御言葉のお導きとは違って生きる存在だからです。 それで使徒パウロも私は日々死ぬと断言しました。我が国が IMF 救済金融を受けて以降、過去20年間に毎年経済が厳しいという話を聞きます。ただの一度も経済が厳しくないと聞いたことはありません。ですから人々の間には経済に対する危機感がいつもあります。しかし経済が厳しいこと自体が危機ではありません。世界の豊かな国や貧しい国すべてが経済的な困難を経験しない国はありません。山が高ければ谷が深いように、成長だけし続けた国は歴史上ただの一国もありません。本当に危機感を感じねばならないのは、私たちの社会がお互いに他の人々が共に生きていく共生の現場にならないといけないのに、階層の葛藤、世代の葛藤、理念の葛藤などなど各種の葛藤を煽りながら、お互いがお互いにを受容できず、自分と自分の属するグループは正しく、他の人と自分と違うグループにいる人々を無条件に排斥することです。すなわち人々が公平さと真実に従って生きようとせず、病に起こされた利己心と悪臭を放つ欲望に従って生きているのです。それ以上に大きな危機は、彼らを正しく導かねばならぬ責任がキリスト者にあるにもかかわらず、クリスチャンさえもが正しく生きていないことです。主は私たちクリスチャンに向かって世の塩、世の光とおっしゃったのに、自分を捨てず利己的な信仰にとどまっていることです。それでこれ以上クリスチャンと教会がこの世の希望になれないでいることが最も大きな危機です。今や私たち皆が初めて信仰生活をする心でもう一度始めねばならないようです。私たち各自には神様が心と思いを尽くして植えてくださった生活の場があります。そこで私たちが自分を捨て、私たちが背負わねばならない十字架を負うならば、この時代がいくら暗くても私たちを通路とみなして、私たちがいる場所で神様が暗闇を取り払うことでしょう。また私たちが自分を捨て自分の十字架を負う人生を生きるなら、世俗的な価値観に陥って泥仕合を演じていた人生が、私たちを通して主に出会い永遠の救いを得ることになるでしょう。いつか神様が突然私たちをお呼びになられ、私たちが神様の前に立つことになった時に、神様は私たちにどれほどたくさん所有していたかはお尋ねにならないでしょう。またどれほど高い地位についていたかもお尋ねにならないでしょう。またどれほどたくさんの業績を積んだのか、どれほど長く生きたのかもお尋ねにならないでしょう。それらすべては神様がくださったタラントに従って決定されるものであり、生命の長さは許された期間だけだからです。けれども神様は私たちに尋ねられるでしょう。私が心と思いを尽くして植え付けた人生の場で、どれだけ自分を捨て、どれだけ自分の十字架を負ったか。その時に私たち皆が神様から自分を捨てる人生、自分の十字架を追う人生を生きてくれて本当にありがとうという言葉を聞けたらいいです。本当にそうなればいいです。お祈りいたしましょう。父なる神様、イエス様はイエス様をキリストですと告白する私たちに、自分を捨て日々自分の十字架を追ってついてきなさいとおっしゃいましたが、私たちは私たちの病に侵された利己心をつかみ、私たちの野望をつかみ、主さえも 利用し自分の欲を満たそうとしていたことを告白します。それで世の塩として光として生きてこの世を清くするどころか、私たちの社会を病に侵させる張本人だったことを告白します。私たちの時代、私たちの社会の危機がただ経済の危機、自分と違う人を認められないいろんな葛藤の危機だけではなく、私たちがイエス様をキリストと告白する人らしく、永遠の生命を持った人らしく、正しく生きられなかったためであることも否定できません。女性が出産の苦痛なくしては生命を得られないように、私たちが傷つけられずには引き裂かれる苦痛がなくては、真理と生命をこの土地の上に耕していくことができないことを教えてください。これから私たち皆がパン5つと魚2匹の奇跡を超越して、自分を捨て日ごとに自分の十字架を追っていく人々にならせてください。主が十字架を追うことで生命をくださり、この地を抱いてくださったように、私たち皆も神様が心と思いを尽くして植えてくださった人生の場で自分を捨て、自分の十字架を追うことで泥沼のようなこの地を抱く人にならせてください。そんな私たちを通路とみなし、この地の人々が真理とイエス・キリストを人格的に知り、私たちが立っている場所が新しくなることを目撃させてください。そうして自分を捨て、日ごとに自分の十字架を私たちを通して、主の復活の主が暗いこの世の光と希望になりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。